山崎隆史奇跡シンクロニシティを追い求めて。はい、皆さんこんにちは、山崎隆史です。今回はですね、先週に引き続いて親のあり方についてお話ししたいと思います。ちなみに来週からは自分らしく生きるっていうことをテーマに3回連続でお届けする予定です。ぜひ楽しみにしていてください。さて、早速ですが、今日のテーマである親のあり方ですけれども、目には見えなくても私たちに確実に影響を与えている文化的な背景について少し考えてみたいというふうに思います。その文化的背景とは何かということなんですけれども、日本は恥の文化っていうふうによく言われます。他人から恥ずかしいっていうふうに思われるようなことはすべきではないっていう価値観だと思いますけれども、これは私の理解では古くは中国から仏教と共に伝来した儒教っていう考え方が、日本の武家社会に浸透する中でこういった恥の文化っていうものが出来上がったのではないかっていうふうに思っています。儒教とは何ぞやっていう話をすると、とてもとても時間が足りないので今日は詳しく述べませんけれども、中国の偉人で皆さん孔子っていう名前を聞いたことあると思います。この儒教は、日本の道徳っていう科目にも色濃く反映されているというふうに思っていますし、長男が偉いとか、女性差別のような、思想 で現代では本当に問題の多い思想だっていうふうに思っているんですけれども、今日のところは、この孔子が弟子に伝えた思想だっていう程度の理解でいいと思います。あと韓国が儒教の国っていうふうに言われてますけれども、実は日本も儒教の国なんです。話を元に戻しますが、日本では 3.11 の東日本大震災があった時に略奪が起きなかったっていうことを欧米では驚きを持って報道されたことは皆さん記憶に残っているかと思います。私はこれも恥の文化だっていうふうに思ってます。つまり盗みを働いているところを万一誰かに見られたら、狭い社会の中ではこんなにみんなが大変な時に何をやってるんだっていうことを本人が非難を受けるわけですし、実はこれ本人だけの問題ではなくて、その親や親戚、子供、兄弟も恥をかくっていうことになるわけです。で、そうなったらその家族は特に狭い地方の地域社会では生きていけなくなってしまいます。もちろん欧米ではそういった考え方っていうものはありませんし、個人主義なので災害の時に自分の生命を確保するためだったら必要なものを略奪して何が悪いんだっていうような、欧米では多分そういう感覚じゃないかなっていうふうに、私は思ってます。ではこの恥の文化っていうものが親にとってどう影響しているのかっていうことを少し考えてみたいと思います。例えば子供の勉強ができないとか、子供が不登校になってしまったっていった場合に、私は親の心理にすごく影響してるんじゃないかなっていうふうに思っています。つまりどういう影響かというと、周りの子供はきちんと勉強して学校に行ってるのに、親として失格っていうふうに周りから見られてるんじゃないか、なんかそれが恥ずかしいっていうような、そういう心理です。逆に子供の成績が優秀であれば自慢の子っていうふうになるわけですけれども、これも結局は親が親の人付き合いの中で他人に自慢できるっていう心理が働いています。私たち日本人はありとあらゆる場面で他人から見られた時に恥ずかしいことはしてはいけないっていう価値観を知らない間に植え付けられているわけです。また恥をかかないっていうネガティブな感覚ではなくて、でもう少し積極的に他人に自慢するための努力っていうものももちろんあります。で、実は私たちが日頃からしている努力の大半は この他人に自慢するための努力だったりします。例えばいい車に乗りたいとか、いい家に住みたいとか、いい会社に入りたいとか、いい服を着たいとか、イケメンのパートナーが欲しいとか、たくさんあると思いますけれども、これらは一見自分のためのように見えますが、これらを手に入れた時に自分の友達だったりご近所、親、会社の同僚などにもし自分が自慢しているような姿をイメージしているとしたら、それはまさに他人に自慢するための努力だっていうことです。先ほどお話しした恥の文化、これについても他人に自慢するための努力も根本的には同じことですが、自分以外の他人の目にどう映るのかという観点があんまりにも強すぎると、いろいろな副作用も出てきます。もちろんこれは他人の目を気にしてはいけないっていうことでは決してありません。その他人の目があまりにも強すぎるといろんな副作用が出るよっていうことです。例えば子供が勉強できるようになれば、親として他人からとやかく言われなくて済むとか、他人に自慢できるというふうに考えているとしたら、その子供はどう思うでしょうか。もちろん親としては子供のためっていうふうに思っていると思います。これは親自身の心の問題なんですけれども、親が他人からとやかく言われたくないっていうことをどこかで無意識に思っていて、で子供に勉強させてるっていうそのダークな自分を認めたくないっていう心理が働いて、子供のためになるんだっていうふうに自分でどっかで、言い聞かせて置き換えてしまって、目的をすり替えてしまってるっていうことがあります。人の心っていうのはすごくよくできているので、それぐらいのすり替えっていうのは、無意識に簡単にやってしまいます。日本という社会は昔から村社会だっていうふうに言われてますので、他人の目線が気になるってことは、これはもう仕方のないことですし、他人に対して自慢するっていうこと自体が悪いっていうわけではないというふうに思ってます。しかしここが重要な点だというふうに思いますけれども、親自身が自分が安心するために子供に何か強制させていないかっていうことを一回立ち止まって考えてみるべきではないでしょうか。子供は親のために努力をする。で、親は親の付き合いの中で他人に自慢するために努力をするという構図を見たときに、皆さんなんかバカバカしく思えてきませんか？なぜなら当の本人である子供の気持ちが完全に置いてけぼりになってしまうからです。親が親仲間の中で恥をかきたくないとか、他人に子供を自慢したいっていう気持ちは本当によくわかりますし、その気持ちを捨てなくてもいいっていうふうに思います。ただ深いところでそういう動機で親が子供に接しているとしたら、子供にそのことが伝わった時に子供が自分をどう思うのかっていうことについて考えてみましょう。私は子供が自分で決めたことをやって自分で 100% 責任を取るっていう考え方です。自分の親から大学を卒業させたら親の仕事は終わりっていうふうに育てられた人は、自分も全く同じことを子供にしてしまう傾向が強いんですけれども、冷静に考えればわかると思いますが、これは実は完全に思考停止状態になってます。親からされたことと同じことをするだけではなくて、親がしてくれた以上のことを自分の代でしてあげるっていう発想も必要なことではないでしょうか。本日は親のあり方について先週に引き続きお話をいたしました。本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。